こんにちは、おはようございます。今日は詩編の3編とあと箴言のなんか続きを読みます。で、今日はなんかもう昨日もうなんかこれ今までもずっと日本のために祈ろうってビジョンが与えられたり、なんか友達のこの人のために鳥なしの祈りをしようって、なんか人のために祈ることが多かったんですけど、今日はもう本当に自分のために祈りたいっていう気持ちで、もう自分のことにフォーカスできるように、神様が心を開いてくださるように聖書を読みたいと思います。詩編3編。主よ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうか。多くの者が私に立ち向かい、多くの者が私に言います。彼に神の救いなどあるものかと。主よ、それでも私、あなたは私の盾、私の栄え、私の頭を高く上げてくださる方。主に向かって声を上げれば、聖なる山から答えてくださいます。身を横たえて眠り、私はまた目覚めます。主が支えていてくださいます。いかに多くの民に包囲されても決して恐れません。主よ、立ち上がってください。私の神よ、お救いください。すべての敵の顎を打ち、神に逆らう者の歯を砕いてください。救いは主のもとにあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。アメン。箴言の一章の20節。知恵は巷に呼ばわり、広場に声を上げる。雑踏の街角で呼びかけ、城門の脇の通路で語りかける。いつまで浅はかな者は浅はかであることに愛着を持ち、不遜な者は不遜であることを好み、愚か者は知ることを厭うのか。立ち返って私の懲らしめを受け入れるなら、見よ、私の霊をあなたたちに注ぎ、私の言葉を示そう。しかし私が呼びかけても拒み、手を伸べても意に介せず、私の勧めをことごとくなおざりにし、懲らしめを受け入れないなら、あなたたちが災いに遭うとき私は笑い、恐怖に襲われるとき嘲笑うであろう。恐怖が嵐のように襲い、災いがつむじ風のように起こり、苦難と苦悩があなたたちを襲うとき、そのときになって彼らが私を呼んでも私は答えず、探し求めても私を見出すことはできない。彼らは知ることを厭い、主を恐れることを選ばず、私の勧めに従わず、懲らしめをすべてないがしろにした。だから自分たちの道が結んだ実を食べ、自分たちの意見に飽きたりるがよい。浅はかな者は座して死に至り、愚か者は無意のうちに滅びる。私に聞き従う人は確かな住まいを得、災難を恐れることをなく平穏に暮らす。アメン。はい、詩編の一編の詩編の3編と、箴言の一章の20節から33節最後まで読みました。本当に、今日は最初にも話した通り、もう告白すると、もう私は本当に今汚部屋、本当に汚い部屋に住んでて、で なんだろうね、もう、ま、あのクリスマスは実家に帰ってたんですけど、両親と一緒にクリスマスを過ごしたんですけど、年末年始はこっちに、あの自分が仕事がある場所に帰ってきていて、まあ仕事ないんですけどね、ないんだけど、まあ、あのフリーランスでやってるので人と会うことはないんだけれども、まあ仕事進めようと思って来たんだけど、もうこのお部屋に帰ってきたらね、もう本当にその実家でね、あの本当に淡々と、本当にな、淡々とというか本当に充実した時間を過ごして、あの整然とした家でね、一角でこうアトリエのようなところを開いて楽器をたまに弾きながら、たまに絵なんて描きながら、もうね本当になんか一日の時間がもう充実してて、ゆったりとして長くて、青森で仕事した方が私仕事できるんじゃないかなってぐらいで、これはもうあの新年礼拝の時も牧師先生に祈ってもらったんだけど、あのただのね、ただの甘えなの。本当にちっちゃい頃から結局ね、なんかあの母親とすごくコミュニケーションが取れないとか言って、なんかすごいあの精神を病んでる風なふりをしていた、ふりをしていたとか、本当になんか病んじゃった時もあるけど、なんかその両親とのコミュニケーションに問題があるって自分で思ってるけど、ね、なんか本も買ったけど届かないの、届かないってことは必要ないって神様が思ってるってことよね。ちょっとアマゾンどうにかして、でなんかそれで何が言いたいかっていうと、まあ、今本当に、まあ、綺麗事言って日本のために祈るとか人のために祈るとかそういうことが全然できてなくて、全然できないっていうか、できる状態じゃないこの部屋じゃ、まず甘えすぎで、あの神様ってなんかその超えられない試練は与えられないっていうけど、まあ私結構その仕事的にその神様が試練を与えてこの場所に植えてくださってると思ってるけど、そうじゃなくてこのね、本当甘えてるからもう自分の力で、あ、自分を養うこともできない、私はもう両親にすごく助けてもらって今来てて、やっぱなんかね、親離れのためにここにいるのかなって、ね、なんかもっとね切り開かなきゃいけないね、いけない、なんとかしなきゃいけないなんてことは主にあってそんないと思うんだけど、今日は本当に、あ、なんかね今朝起きて、あの本当に一番したいっていうことを、なんか本当はカフェに行ってなんかこの仕事しようと思ってたんだけど、まずね、あのしたいっていうのが、もう洗濯したい、ちゃんとご飯作りたい、リンゴの砂糖漬け作りたい、やれよっていう感じだけど、それがね今なんかこう、もう一人で家にいると、あの、まあ、ただでさえ前に進めてないっていう風に今私は思ってるから、ただでさえ前に進めてないのに、この家を、部屋を片付けるということに優先順位を置いていいのかっていうのが多分心の底どこかであると思うんで、それはあのいいのかと思っている自分が、でなんかそれを今日はね排除して、もう本当に自分の住みたい環境、素敵な環境づくりをしていきたいと思います。はい、前置きが長かったけど、詩編について見ていきたいと思います。詩編の3編です。主よ、私を苦しめるものはどこまで増えるのでしょうか。ああ、多くのものが私に立ち向かい、多くのものが私に言います、彼に神の救いなどあるものか。ダビデの詩、ダビデがその子、これ読まなきゃいけなかったね、賛歌、ダビデの詩、ダビデがその子アブサロムを逃れた時。ダビデも大変やったよな、あ、知らんけどって。あ、なんかダビデの物語もちゃんと読みたいけどな、漫画とかないかな。主よ、立ち上がってください、私の民を 神よ、お救いください。すべての敵の顎を打ち、神に逆らう者の歯を砕いてください。アーメン。本当にお願いします。私の今の生活のために主よ、立ち上がってください。本当に私の中で強く荒れるように立ち上がってください。お願いします。神様、ありがとう。で、ここで今日祈りたいと思う。本当にね、神様が本当に語ってくださってる時と、そうでない時ってあると思うんだけど、まあ常に語ってくださってる私の今受信がすごい下手くそなだけかもしれないけど、全然ね、あの視覚的なビジョンが与えられない。こういう時に録音していいんだろうか。まあいいわよね。はい。で、知恵のすすめ、で知恺のすすめ、箴言の一章20節からのところ。で、今言ったこと本当にそのまま24節。しかし私が呼びかけても拒み、手を伸べても意に介せず。はあ、神様、どうかあなたの言葉を理解できる本当に知恵を与えてください。イエスの名によって、アメン。で、私の勧めをことごとくをなおざりにし、懲らしめを受けながら。もう神様もね、そうよ。で、なんかもう今すごいなおざりにしてる気がする。神様の声に聞き従って生きてるって思ってるだけで。だってさ、本当に今私うまくいってない。ちょっとなんか表面だけ見れば、あのメディアに出て本当に小さいコミュニティの中でちょっとだけ認知度が上がっているかもしれないけれど、これだけじゃダメだ。滅びる、神様の祝福は得られない。変わらないといけない。変わろう。いや、もう祈ります。ハレルヤ。愛する天の父さん、今本当に自分のために時間を使いたい、自分のために祈りたいという思いで目覚めたこと、本当にあなたに感謝します。この気づきの時間にあなたの心を受け取ることが、できるように、そして、24時間365日あなたに耳を傾けて祈り続けられるように、どうか私を整えてください。そして、今お正月三が日、自分のために祈れない人のために、また自分のために祈りたい人と共に心を合わせて祈ります。どうか人々が自分のことを顧みて、自分のことを大切にして、まず自分の心地よさ、心地よく住みよく暮らすことを優先に、第一優先に置いていいんだっていうこと、主よ、あなたが私たちに気づかせてください。そしてそれは決してわがままではありません。主に向かって、あなたに向かって規則正しく、身の回りを整えて生きることは精神面にもつながっていると信じます。どうかあなたが、自分自身の精神と体を作ること、私たちがそれを優先順位をそこに立てられるように、そしていつでも、隣人を招き入れることができるように自分を整えてください。少し噛んでしまいましたが、この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって、あなたの尊きお名前によってお祈りします。アーメン。主よ、どうか皆さん今日も、満たされますように、祝福されますように、充実した一日を主にあって過ごせますように。アーメン。シャローム。皆さん、バイバイ。